トタノンと幸せタイム。この番組は幸せをテーマに、時に楽しく、時に真面目に、DJ トタノンがお送りする気楽なトークスタイル番組です。9月の後半になりましたが、皆さんはいかがお過ごしですか？まだまだ暑い日が続いているので、本当に熱中症対策をしっかりして、残暑をね、乗り切っていただきたいなと思っています。本当に9月の後半ともなると、なんかだんだん年末に近づいてくるじゃないですか。そうすると、こう、新しいことに向けて準備をしてみたりとか、なんか多分バタバタして始まるのかなって思ってます。実は、ですね、私はちょっと片付けするのがちょっと苦手で、もう今年こそは本当に慌てずに、ちょっと年内にバタバタするのではなくて、ちょっとずつやっていきたいなと思ってるんですけど、皆さんとかのね、こう片付けの工夫だったりとか、おすすめとかがあったら、よかったらコメントや DM で教えていただけたら嬉しいなと思っています。で、あと、そうですね。私なりにね、ちょっと簡単に、断捨離だったりとかできることをですね、皆さんにお伝えしていきたいなとも思っているので、ぜひぜひよろしくお願いします。ですね、今日のラインナップなんですけど、冒頭でもお話ししましたが、ちょっと断捨離についてちょっとお伝えしていきたいなと思っています。で、断捨離でね、ちょっと運気アップができたらいいなと思っているので、それも踏まえて最後までお付き合いいただけたら嬉しいなと思います。そして後半は金運にいい人、ドラゴンクリスタルチャリングカードより1枚引きの方をお伝えしたいなと思っているので、お付き合いよろしくお願いいたします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは、今回も元気よくスタートです。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2024開催決定！インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル、2024年度新番組 DJ パーソナリティ大募集！次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは前半です。断捨離すると運気が上がるとよく聞くことってありませんか？ただそれも本当って疑念を抱く方も結構多いのではないでしょうか。私も結構その口の一人です。で、今回は物を整理して断捨離することで運気が上がったということを実体験された方のことを踏まえて断捨離して効果を感じたアイテムとか、それぞれの開運効果についてお話ししていきたいなと思っています。あと、その断捨離によってはその効果がですね、人それぞれになってしまうので、早い人だったらもう本当に1日2日とかで出る方もいれば、もちろんすごく長いスパンで出る方もいるので、これは本当に人それぞれだと思うので、もしね、参考になればいいなと思っています。断捨離で本当に運気は上がる？断捨離で運気が上がると聞いたことありますが、なかなか信じがたいですよね。 断捨離によって身の回りの整理をすることで様々な良い効果が得られることは確かです。気持ちが整理される、無駄遣いをなくなる、我慢のリスクを大幅に減らせる、一つずつ見ていきましょうってか、お伝えしますね。気持ちが整理される、運気と聞くとスピリチュアルなイメージが強いんですけど、実際には根拠のあるいい結果もあります。断捨離で不要なものを手放し、スペースが広がると部屋が綺麗になります。部屋がすっきりすると掃除の時間が減り、清潔を保ちやすくなるなどのいい効果が現れます。掃除に取られる無駄な時間が減ることで心にもゆとりが生まれ、結果的に様々な運気がアップするのです。無駄遣いをしなくなる、断捨離には無駄遣いを減らす効果もあります。断捨離をしていること、これはまだ使うかも、高かったから捨てたくないといった執着心に気がつきます。本当に必要なものだけを残し、不要なものを手放すことで物を買いすぎないようになります。その結果無駄遣いを減らすことができます。あと、怪我のリスクを大幅に減らせる、断捨離をすることで家の中での怪我を改善する効果があります。これは不要なものを片付けることで部屋にスペースができてすっきりして部屋が広がるため、そういう怪我をしなくなるっていうふうにも言われています。まず床に散らかったものにつまずく危険性が減ります。次に収納スペースに物を詰め込みすぎることで物が落ちてきて怪我をする可能性が軽減されます。家具や物が多いと通路が狭くなりぶつかることがあります。断捨離で通路を広く保つことで移動がスムーズになります。そして事故が防げます。さらに部屋が整理されていると障害物が減り、安全な環境が整います。このように断捨離をすることで家の中が整頓され、安全性が向上し、怪我のリスクを大幅に減らせるのです。断捨離を通じて物を整理することで心も体も軽くなり、新しい運気を迎える準備が整います。皆さんも自分の生活に取り入れて効果を実感してみてくださいね。あと、断捨離の整理術、運気を上げるには断捨離にコツがあります。ここではこの具体的なポイントを紹介していきたいと思います。小さなステップから始める、やっぱりいきなり始めようと思ってもなかなか難しいと思うので、ちょっとずつやっていくのがいいのかなと思ってます。まず運気を上げるための断捨離は一度に全てを片付ける必要はないです。まずは小さなエリアから始めることがポイントです。例えば引き出しの一つ、クローゼットの一部など手の届く範囲で取り込むと無理なく進められます。この小さな成功体験を積み重ねることで達成感が得られ、次のステップへと進む意欲も高まります。また少しずつ取り組むことで続きやすくなり、最終的には大きな結果につながります。あと、必要不要を明確にする。断捨離を効果的に行うためには物の必要性をしっかりと見極めることが重要です。具体的には半年から1年間使用してないものは不要と判断する基準を設けることがいいと思います。で、また感情に左右されずに実用性や価値を冷静に考えることが大切です。このプロセスを通じて自分にとって本当に必要なものが何かを再認識でき、無駄なものを減らすことができます。ただこれって本当に難しいですよね。なんかこういろいろ考えて思い入れ深かったりとか、いるいらないっていうのはすごく大変だと思うので、私もそうなんですけど、ちょっと迷ったなって思ったものに関しては一回保留箱っていうのを私は作ろうと思いました。なぜかっていうと、はいそうですかって捨てられるものだったら もいいと思うんですけど、やっぱりその中でも物ってなんかこう悩むものもあると思うんですよね。なのでちょっと悩みボックスみたいなのを一回保留箱みたいな形でですね作ってやることを私はお勧めしたいなと思っています。あと定期的な見直しを習慣化する、あ、これはでもすごく大切なことですよね。断捨離は一度行えば終わりではなく、定期的に見直しが必要になると思います。常に家の中を整え、運気を維持することができるようになります。例えば季節の変わり目や、年末年始などのタイミングで、再度整理整頓を行うと効果的になります。また、日常生活の中でも気づいた時に不要なものを処分する習慣をつけると、自然と断捨離が日々の一部となり、継続的に運気を高めることができます。あと断捨離で運気が変わるまでの期間、これはちょっと先ほどお話ししましたが、断捨離をすることで運気に変化が現れるまでの時間は、本当に個人差があると思います。断捨離を始めてすぐに運気が上がったと感じられる人もいれば、しばらく経ってから断捨離のおかげかなと思う人もいます。中には断捨離直後に臨時収入を得たり、人生が劇的に好転する人もいます。このように断捨離が運気に影響を与えるタイミングは人によって異なります。一般的には、早い人で1ヶ月程度、遅い人で1年ほど効果を実感するというふうに言われています。ポジティブな人は良い変化に気づきやすく、ネガティブな人は変化に気づきにくいこともありますが、変化がないわけではないので、安心してください。断捨離をしようと決意した時点で、運気はすでに、動き始めているので、本当にね、断捨離の効果が早く訪れることを願っています。あと、断捨離で悪いことが起きるケースもあるそうなので、これもちょっとね、注意払って、お伝えしたいなと思っています。断捨離が悪い効果となってしまうケースもあります。その原因は断捨離のやり方にあることが多いそうです。ここから避けるべき断捨離の方法を紹介していきたいと思います。断捨離を行う際は、以前の間違った方法に注意していただきます。スケジュールに無理がある。無理なスケジュールを組んで断捨離を行うことは、疲れて逆に体調を崩しやすくなってモチベーションが下がったりします。あと、挫折し、しやすくなってしまうので、本当にね、ちょっと、こう、詰め込みすぎないでゆとり持ってやるのがおすすめかなと思っています。断捨離では残すか処分するかの本当に判断がね、すごくたくさんあると思うんですよね。そのために脳が疲れてイライラしやすくなると思うので、休みの日に空いた時間にちょっとずつ断捨離をすることをおすすめしたいと思っています。どうしてかっていうと、やっぱり余裕を持ってやらないと、イライラしやすくなったり、脳が疲れてしまうっていうのに、あと体調崩しやすくなるっていうのにも関わってくるので、やはりこう、ちょっとしたね、ゆとりを持って、断捨離をやってもらえたらいいなと思っています。あと、断捨離後に仕事や家事に追われてしまって、結局、いろいろ疲れてしまったりとかもすると思うので、本当に自分の中で無理のないスケジュールで、進めて時間にもゆとりを持つっていうのが本当に大切かなと思っています。あと、人間関係が悪くなる。断捨離の際に、自分のものでだけではなく、家族のものまで勝手に処分していたり、また、周りに、断捨離を共有してしまうと、人間関係が悪化してしまいます。共有スペースや共同で使っているものを断捨離する際は、相手に無理のないようにし、自然に協力してもらえるように心がけましょう。これは確かにそうですね。自分のものだけではなくて、人のものを勝手に断捨離してしまうと、トラブルの元になりやすいですよね。なので、そこは気をつけてもらえたらいいなと思っています。あと、断捨離中心の生活になるっていうのも気をつけてもらいたいなと思ってるんですけども、断捨離をするときにスケジュールを決めがちですけど、本当に断捨離を中心に予定を立てると、本当に計画通りに進まなかったときに本当に逆にストレスになってしまうので、 できるだけ隙間時間に詰め込まず、本当にちょっとずつやっていくのがいいのかなと思っています。なぜかというと、この生活リズムの中で無理なく行うことで、ストレスなく、楽しくできるのかなと思っているので、本当に無理のないように断捨離をしてもらえたらいいなと思っています。あと、捨てると運気が上がるものっていうのもちょっと調べたので、お伝えしたいなと思ってるんですけども、長年使っている財布、無駄なレシート類、使ってないカード類、ボロボロ、履いてない靴、昔流行った古いブランド品、ボロボロのタオル、ボロボロになった寝具、長年動かしていないインテリア、あと長年着てない洋服ですね。この辺は捨てると運気が上がります。ただどのものに関しても捨てるときは粗塩を振ってありがとうと言って捨ててくださいね。やっぱり長年使っていたものには念が入ります。なのでその時はありがとうという気持ちと一緒に粗塩を振って清めてから捨ててあげてくださいね。あと逆に捨てちゃダメなものもあるので、これもちょっとお伝えしたいなと思ってるんですけども、処分した方がもちろんね、溜め込まないためにはいらないものを捨てるっていうのももちろん必要なんですけども。なんか風水的にとかもですね、あって、実は引き出しの中にしまいっぱなしで使っていないもの、不要品、これは処分した方がいいっていうのがあるんですけども、逆に使っていないもの、役に立っていないものは、役に、本当に、自分に害になってしまうので、家の運気を下げてしまう原因にもなったりとかもするので、役を抱え込まない、しまい込まないっていうことも含めて、引き出しの中に入れっぱなしにしているものは捨てるっていうことをしてみてください。もちろん使っているものは、捨てないでくださいね。これは捨ててしまうと、とても大切なものとかを捨ててしまうことになるので、これは日常的に使っているものはしまい込まずに、わかるところに、置いとく方がいいかと思います。もちろん引き出しの中にしまって分かるようにしとくのもいいと思います。あと日記とかってこうつけられてる方とかで、まあ大体日記ってその日起きたことでこう悪いこととかこう嫌なことを書いたりすることが多いと思うんですけども、中にはこういいことを書いてる日ってあると思うんですよね。そのいいことを書いてあるページだけは日記は捨てない方がいいです。なぜかっていうと、その時のいいことってすごくラッキーなことなので、本当にね、嫌なことよりもいいことの方を残したいっていうのがあるので、不運を払うっていうこともある、厄払いみたいなイメージ、意味があるので、できるだけこれは捨てないようにしてくださいね。あと、さっきお財布、ボロボロのお財布って言ったんですけども、例えば新しいお財布に買い替えたばかりの、前に使っていたお財布ってあると思うんですけど、これはすぐには捨てないでください。なぜかっていうと、そのお財布の中に今まで使っていたそのお財布って記憶が残るっていうふうに言われているので、そのお財布の記憶が新しいお財布に移るまでの期間はできるだけこう休ませてあげる。できればラベンダー色の布とか紙にくるんで、北側の部屋に休ませてあげてください。そうすることでお財布の記憶が新しいお財布に移ると言われています。あとお守りやお札をそのまま捨てないでくださいね。これはよく神社やお寺で購入されると思うんですけども、本当にだいたい1年間くらいが有効期間と言われていて、その1年後にそうですね。お寺や、神社に、持ってって、お焚き上げをしてもらってください。本当にね、そのまま捨ててしまうと、やっぱりこう、縁起物なので、逆に違うものがついてきやすくなってしまうので、お札とかお守りに関しては、できるだけ、お焚き上げをしに行ってくださいね。あと、嫌な思い出があるものは、 値段に関係なく捨ててください。例えばこの服着てたらすごい嫌なことがあったなとか、この時この服あとこのアクセサリーつけると必ずトラブルが起きるなとか、怪我しやすいなとかっていうものって多分中にはあると思うんですよね。そういうものは手放しましょう。どんなに高くて思い出があったとしても手放した方がいいものになっているので、それは手放した方がいいと思います。本当にこれはフリマアプリとかで売っても全然構わないですし、あとこう質屋さんとかそういうところに持ってって鑑定してもらって手放すっていうこともいいと思います。なので本当に逆に手放した方がいいと思うので、そこはやってみてくださいね。で、逆にその反対で、着ていた服ですごくラッキーなことが起きたものだったりとか、身につけていたアクセサリーでラッキーなことが起きたものに関しては、これは逆に手放さないでください。なぜかっていうと、そのラッキーがついてるので、新しいラッキーをまた呼んできてくれると言われています。あと手放した方がいいのは、思い出したくない昔の写真とかってあると思うんですけど、これはもう捨てましょう。ただそのまま捨てるのではなくて、これも粗塩を振ってありがとうってやっぱり言ってから捨ててくださいね。これもやっぱ写真とかってどうしても念が入ってしますので、できるだけ処分してください。あと3年間連絡を取ってない人の年賀状を溜め込むのはやめましょう。年賀状もやっぱりだいたい3年ぐらいをスパンにして見直しをするのもいいのかなと思っているので、こちらも本当に古い木よりも新しい木を入れるっていうので、できるだけ整理整頓していただけたらいいなと思っています。以上、断捨離についてお伝えしました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは後半です。10月前半の金運にいい人、ドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えします。10月前半の金運にいい日なんですけども、10月の5日の土曜日、虎の日と大安、10月6日の日曜日、一粒万倍日、10月7日の月曜日、辰の日、10月8日の火曜日、巳の日、10月9日水曜日、一粒万倍日、10月12日の土曜日、一粒万倍日となっています。この本当に一粒万倍日に関しては、本当に毎回言いますが、喧嘩、怪我、本当に借金、これに関しては本当にくれぐれも気をつけてください。やらないでくださいね。この日は絶対にやらないでください。本当に何十倍、何百倍、何千倍っていう風に返ってくる日という風に言われているので、この日だけはできるだけ避けてください。他の日ももちろんね、怪我していいわけでもないですし、借金とかもね、できるだけしてほしくないなと思っているので、この日は本当にできるだけ自分がね、前を進むための日と思って、明確に、物事を明確にする日とかですね。あとこう、何か新しいことを始める、自分の気持ちを入れ替えるとか、そういう日にもすごく最適になっているので、ぜひね、自分を見直す日にしてもらえたらいいかなと思っています。ね、やっぱりこう、一粒万倍日っていうと、本当にたくさんの実がなるっていうふうに言われている日なので、自分にとって何がプラスになるか、何がいらないかを見直して、新たな 構設計をね立ててもらって運気アップしてもらえたらいいなと思っています。そしてドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きの方をお伝えします。今回は3番のルビーになってます。すごく赤い可愛らしい素敵な竜さんがですね書いてあるものになります。3番ルビー、本能的な欲求。ルビーの竜はあなたに本能的欲求を目覚めさせます。私たちは社会的に良い人間になるように教育されます。周囲に合わせられるように教えられる一方で、個人的な強い衝動、欲求、欲望は抑えられてしまっています。現代人の生きづらさの根本はここにあります。さあ今こそあなたは本能的な欲求を解放する時です。それはあなたにとってタブーなことです。お金、人間関係、支援、こうあるべきと思う属性の力が強いテーマにあなたは今取り込む時期に来ています。それはあなたにとって一見狂気に見えることかもしれません。あなたはそれが自分の中にあることを認めてしまうと、自分のすべてが壊れてしまうと感じて怖くなるかもしれません。ただそれこそがあなたのパワーなのです。ルビーの竜はあなたを突き動かす心の渇望をあなたの顔面に置いて、あなたの本当の力を思い出させようとするのです。キーワードは愛、活力、強制、性欲、突き抜けるパワー、常識外れ。私は自分の中にある狂気にも似た欲求を求めます。これをですね、自分の中に言ってください。以上、金運にいい人、ドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えしました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
2人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
えめちゃくちゃ
この番組は、さっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので、姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何すこんな
皆さん聞いてください
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トライトライニーチェ、いつかの少年。それでも覚えていた大人になってもずっと忘れられない物語、最終回飛び越してその向こう側、今始めよう、あの日の続き。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トライトライニーチェ、いつかの少年。
ミュージックゼロチャンネル。
それではエンディングです。ですね、実は私 AI アートの方ですね、やらせていただいていて、で私のお師匠さんというかですね、その方がいらっしゃるんですけども、本当にすごいんですよね。何がすごいかっていうと、やっぱりこう自分ができないことを簡単にやり遂げてしまったりっていうのがすごくすごいなと思っていて、で実は私のこのイラストをですね、描いていただいているのも、これは私のお師匠さんになります。でお師匠さんのキミさんっていう方がいらっしゃるんですけども、こちらの方の ID も貼ってありますので、よかったら検索して遊びに行っていただけたら嬉しいなと思っています。そして私もですね、ワンセブンライブの方で3時から、深夜の3時から4時にかけて 配信をしております。なのでよかったらですね、遊びに来ていただけたらすごく嬉しいなと思っているので、トタノンで検索していただけると、ワンセブンライブ、インスタグラム、ツイッター、あと TikTok、YouTube の方も出てくると思うので、ぜひぜひ登録していただいて、フォローしていただけたらすごく嬉しいなと思っています。ちょっとこれが通ってるかどうかわからないんですけども、9月の15日締め切りでですね、ちょっと T シャツのコラボのやつをですね、実は私応募しておりまして、これで多分この時期、今この放送されてる時にですね、投票でその順位3位までに入ればですね、オリジナル T シャツが作れるというのをやってるので、ぜひね、私のこともフォローしていただいて、その投票されてるやつにですね、投票していただけるとすごく嬉しいなと思っているので、そちらのご協力の方もよろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組はIn Reality The Dream Music Zero Channel の提供でお送りしました。